さんこんにちは。先生ズカフェの時間でございます。本日2月の第2火曜日11日です。第2火曜日担当の伊豆田博士と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、非常にいい天気であるんですけれども、先週の金曜日土曜日、奈良地方も非常に雪が積もりまして、びっくりしたぐらい、積もりましたね。で、この雪に関してなんですけども、私も一つちょっと思い出がございまして、約3年前なんですけれども、ちょうど2月の中頃ですね、奈良の新興街道へちょっと用事がありまして、行くことがありまして、その時昼間からですね、雪の方はしんしんと降っていたんですけれども、これが夕方になるとですね、もうかなり積もりまして、で夜になると高速道路が通行止めで、帰り車が大渋滞でなかなか動かないというような、ちょっと苦いような思い出も少しありました。この時期ですね、奈良の方では奈良ルリエというイベントが今日も開催されているというふうに聞いております。でこれですね、夜6時から夜9時までですね、奈良公園界隈をですね、ライトアップするというイベント でございます。で私もちょっとこのホームページの方を事前にちょっと見てきたんですけども、この奈良ルリエというイベントはですね、早春のこの時期に夜間、特別拝観を実施いただく春日大社、興福寺、東大寺という奈良を代表する三社寺を幻想的な光の道でつなぎ、美しい瑠璃絵の世界に皆様を誘いますというふうに、ホームページの方で紹介されております。これですね、ちょうど3年前の時にはですね、帰りは大変だったんですけれども、ちょうどもう真っ暗になりますとですね、ライトアップは、やはりされるとですね、雪の中のライトアップ、これ非常に、綺麗で魅力的だったんですね。そういう意味ではですね、先週ひょっとして、金曜日土曜日に、奈良公園界隈行っておられた方はですね、そういう綺麗な、景色も見れたんじゃないかなというふうに思います。で本日ですね、先月に引き続きまして、弁護士の大西隆さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。大西隆と申します。なにわ法律事務所っていう事務所してます。もう聞き飽きた方もいらっしゃると思います。
で、我々先生図書の、リーダーとも言っていいですよね。
もうドリフで言ったら長介みたいなもんですかね。
そうですね、もう長さんですね。
長さんね、
もうここでは長さんと呼んでしまいそうになってしまいますが、
それはやめてください。
そうですね、
決してたらこ唇ではございません。
そうですね、
はい。
で先月もですね、ファックスメール等、たくさん頂戴しましてありがとうございます。もう一度ですね、今日も、ご案内だけさせていただきます。まず、ファックスがですね、0742-20-7840 0742-20-7840、E メールがですね、784@nara.fm 784@nara.fm です。皆さんよろしければですね、ぜひメッセージの方をですね、いただければ嬉しいなというふうに思います。時間この後4時までで30分、わずかではございますけれども、最後までお使いいただきますようによろしくお願いいたします。で、先ほどですね、奈良ルリエの方の、話をさせていただいたんですけれども、この、中にですね、奈良県新興街道という、大きな建物があるんですが、こちらのちょっと紹介をさせていただきますと、非常にですね、大きな屋根というのが魅力的でですね、ホームページで確認してみますと、日本最大級の屋根面積を持つことからビッグルーフという愛称があるというふうに書いております。一つのですね、もう、ずっと続いてるんですね、屋根が。もう一般の家であればですね、1階のところ2階のところでそれぞれ、屋根が分かれているというふうな感じではあるんですけれども、これはもう一度ホームページ見られるか、またこちらの、近辺もしいらっしゃる方で、もし今お聞きになっている方いらっしゃいましたら、今日天気いいので、 振興会堂の方まで足を運んでいただけるとですね、今日も夜イベントがございますのでいいんじゃないかなというふうに思います。
奈良ルリエ、
はい、そうです。
僕初めて聞きましたね、
はい、そうですか。
すごい調べてはるなというような。
これですね、まあ、今年初めてではなくてですね、はいはい、もう何年も前からですね、
はい、
2月の中頃ですね、
はい、はい、はい、
されているイベントなんですね。今年はですね、
夏の東海っていうのはね結構有名になってましたけど、
ね、まあ、夏の東海冬の奈良ルリエという感じではないでしょうか。
いやー、なんかルミナリエを彷彿させるような名前 で、ね、まあ、こういうイベントっていうのはよくあるんですね。
そうですね、もう何年もやってるんで結構有名になってるんじゃないかなとは思うんですね。
え、先生は行かれたんですか。
これはですね、今年はまだ行けてないんですけども、はいはい、その3年前の時には、はいはい、京都振興会堂の方に行く用事がございまして。
あ、なるほど、ね、
その時に、見てきました。
で、まあ、人はどれぐらい来てました。
その時はね、平日でね、大雪だったので、
はい、
まあ、そんなにたくさん人がいたという感じじゃなかったんですね。
ね、雪にまつわる今日のトークですね。
そうですね、で今日はね天気がいいので、こちら奈良 .fm 界隈ですね、もう観光客の方もたくさん歩いておられてですね、非常に祭日観光日和ではあるのかなというふうに思います。
なるほど。
で、こちらですね、まあ、振興会堂もありまして、まあ、近辺にはですね、まあ、春日大社であったりとか東大寺であったりとか、まあ、もちろん奈良公園もそうなんですけれども、で天気のいい日に観光できるスポットがたくさんございます。で、こちら、東大寺についてですね、まあ、去年ですね、まあ、とある団体のですね、ちょっと全国的な行事がございまして、まあ、その時の話を少しさせていただきたいなというふうに思います。皆さん、大仏殿はですね、行かれたことあるという方もたくさんいらっしゃると思います。で、普段ですね、大仏殿というのは、建物の中に入ってですね、下から大仏さんの顔を見るというような、ことがほとんどではないかというふうに思うんです。
そうですね、僕も、この前去年行きましたけども、
はい、あ、そうですか。
下からでしたね。僕の背がもうちょっと伸びたら対等な立場で見れるかなと思うんですけど。そうです
ね、まあ、あとはドラえもんにちょっと道具を借りるというところですね。
そうですね、はい。
まあ、これがですね、実は大仏さんの顔の前に窓というのがありまして、これ乾燥窓というそうなんですけれども、まあ、これがですね、年に、数回特別に、開けておられるそうなんですね。で、一般的にはですね、大晦日の夜から元旦の朝、まあ、ちょうど初詣の時間帯になるのかなと思うんですが、まあ、こちらの日と、8月15日の夜にですね、その乾燥窓という窓がですね開けられるそうです。そうするとどうなるかというと、建物の下からだけではなくてですね、その建物からね、少し離れた外からですね、その窓を見ると大仏さんの顔が見れるということで、まあ、これホームページの方でもですね、写真といいますか、これ絵といいますか、これはちょっと載っているんですけども、大西さん、これちょっとね今ね お聞きの方はちょっと見れないんですけれども、うんうん、ホームページ印刷してますので、ちょっとまあ見ていただければというふうに思います。
ね、ちょっと拝見しますね。ですね、窓のようなものがありまして、そこに大仏のような、
まさに大仏さんですね、
絵が
描かれたようになっているよ、
まるで東大寺の大仏がですね窓から見えるみたいな、そんな絵になってますね。
そうですね、まあ、これは遠くから見るとですね、まあ、建物全体を見るのでですね、こちらのホームページの写っているのはもうそこをピックアップしたといいますか、まあ、拡大したといいますか、そういうイメージになっているかと思うんですね。
これが、期間が
大晦日からですね、はい、元旦の朝と夏はですね8月15日の夜に開けられるそうです。はいはい、
となるともうちょっと待たないといけない。
そうですね、ちょっとこの前あったばかりなんですね。で、まあ、私の場合はですね、まあ、去年の秋にですね、まあ、奈良公園界隈でとある団体のですね、まあ、全国的な行事がございます。
それは言ったらダメなんですか。
言っちゃいましょうか。別にいいですよ、ね、青年会議所の全国大会、私、実はまだ年が39歳ということで、今年40歳になるんですが、青年会議所の方にも所属をしておりましてですね、その全国の大会が去年奈良市内でですね、まあ、開催されまして、まあ、1万人以上集まったんじゃないかという非常に大きなイベントになったんですね。まあ、その時にですね、そのセレモニーのところにですね、東大寺を、まあ、借り切って、 土曜日の夕方ですね、あのイベントがあったんですけども、その時に、窓が、まあ、開けられたということがございました。まあ、これ普段なかなか見ることができないので、ちょっと珍しい時に行けたなというふうに思うんですね。
奈良だけにね、東大寺さん本当に面白いですよね。僕もね、あの修習生の時にね、はい、あのお水取りの、あ、皆さん行くんですけども、東大寺さんの顧問弁護士っているんですよね。
あ、そうなんですか。
奈良の先生だったんで。
あ、そうですか。
修習生に見せ上げようということで、特別拝観、まあ、東大寺さんの門徒の方が入るような、はい、普段入り口が違うところから見せていただいて、
あるんですね。
で、小森の祖が修行する、はい、それをですね、はい、見れるという件なんですが、はい、まあね、寒いじゃないですか、2月。
そうですね、
春を呼ぶ水鳥とか言うんですが、そこまでは春じゃないんで。
そうですね、2月の、ね、下旬、もしくは3月の上旬と言いますと、まだまだ寒いですね、夜は。
朝ね、ずっと待って、はい、その水鳥のとこを見れたんですけど、はい、まあ、挫折しまして。
あ、そうですか。
早朝早々に退散してしまいましたけどね、はい、残念な話ですね。
そうなんですね。
今となったらもう見といてよかったなという後悔してるところですね。
なかなか今から見ようと思ってもね、チャンスがないと入れないですもんね。
そうです、そうです。なんかこういうね、耳寄り情報で、あ、これはと思った方は行ってみられたらいかがでしょうかね、はい、
そうですね、はい、まあ、今非常に、奈良市内、いろいろイベントが行われておりますので、まあ、この後ですね、ラジオを聞いていただいてから、まあ、お出かけいただければいいのかなというふうに思います。それではですね、ここからですね、音楽の方を1曲、流させていただこうかなというふうに思います。で、音楽の方はですね、まあ、私が、まあ、学生時代、もしくは働き出してまだ若い20代の頃ですねに、一番音楽を聴いていた時代ですね、まあ、その中でですね、そのそれぞれ昔の中で、今月は2月に発売された曲というのを、まあ、探してピックアップということで、流したいなと思います。で、まず1曲目はですね、まあ、小田和正さんの、キラキラという曲でございます。まあ、この曲はですね、2002年の、2月に発売された曲ですね。まあ、これはですね、まあ、後ほど、曲を流しますので、歌詞の方をゆっくり聞いていただければいいなというふうに思うんですが、まあ、この頃、私何をしていたかと振り返りますとですね、ちょうど、まあ、仕事を会計事務所というね、学校を卒業してから進めさせていただいたところなんですが、税理試験の受験勉強をするためにですね、ちょうど仕事を辞めて受験勉強に専念しているという時期が1年ほどございました。その2002年、まあ、冬ですね、まあ、普段であればですね、まあ、我々の仕事、まあ、確定申告という、まあ、仕事がありますので、まあ、非常に忙しくしているんですが、まあ、その中でですね、少しゆっくりした年ではなかったのかなというふうに思います。で、2002年と言いますとですね、サッカーのワールドカップがですね、日本と韓国で開催された年ということでもございまして、あと 何があるかなと言いますと、まあ、この年はですね、2002年、まあ、最後12月になるんですけれども、まあ、税理試験ようやく終えた年ということで、まあ、非常に私にとっては、まあ、大きな人生の転機になった年になります。ここでですね、じゃあまず曲の方を流したいと思いますので、しばらく曲の方をお聴きください。
心は揺れる。キラキラキラ、時は輝いてる。いつの日にかまた戻れるなら、その時帰りたい、この場所へ。切ない
的なお話ということで、まあ、税金のお話ですね、入っていきたいなと思うんですけれども、2月今度のですね、月曜日17日からですね、確定申告の受付というのも始まりますということで、その確定申告にまつわるお話ということで、皆さん確定申告される方お聞きの方も多いんではと思うんですが、その中でいろいろ控除ですねというものがあると思うんです。社会保険料控除、医療費控除、扶養控除、配偶者控除、いろいろあるんですけれども、その中からですね、これはちょっと知っといていただけたらいいのかなと、ご注意いただきたいなということをいくつか、お話ししていきたいなというふうに思います。まず一つ目ですね、社会保険料控除、これはですね、確定申告の手引きによりますと、あなたや生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている次のような社会保険料で、あなたが支払ったり、あなたの給料などから差し引かれた保険料がある場合の控除と書いてあります。例えば健康保険料であったりとか、国民健康保険料、国民年金、国民年金基金、後期高齢者医療保険料、介護保険料などというふうになっております。で、この時期ですね、皆様確定申告をしにですね、市役所などにですね出向かれるという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、その中でですね、忘れてしまいそうなものがですねいくつかございますので、そこをちょっとお話したいと思います。まずですね、子供さんのですね、国民年金を親御さんが代わりに支払っている場合、例えばですね、子供さんが20歳になって、学生さんですよとかいう場合にですね、 制度としては学生さんの期間は免除をしてもらえるというような特例もあるんですけれども、実際には、お父さんお母さんが払ってますよという場合もあるんですね。まあ、そういう場合にはですね、忘れず、その払った方のですね確定申告でちゃんと国民年金の控除を入れてますかということですね。時々これお忘れになっている方があるんですね。でそれからですね、年金をもらっておられる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、その中で一つ介護保険ですね。介護保険料というのはですね、65歳以上になるとですね、まあ、2ヶ月に1回ですね振り込まれる年金の中から天引きされて入金されているというケースが一般的になってきているかと思うんですけれども、例えばですね、私も確定申告の当番で行った時にですね、ご相談をお受けするとですね、ご主人の確定申告を見せていただくとですね、その中に奥さんの年金から天引きされた介護保険料も一緒に書いてしまっている方が時々いらっしゃるんですね。まあ、介護保険という制度はですね、まだ2000年にできた制度でまだ歴史が浅いもんですから、そういう意味で時々計算違いをされている方もいらっしゃいますので、まあ、そういうことになると後から訂正してくださいというようなことになりますので、ご注意いただければと思います。またですね、75歳になりますと健康保険は皆さん後期高齢者医療保険料という形で各個人単位でですね計算して料金の方が計算されることになっておりますけれども、こちらについてはですね、例えばご主人の方はたくさん年金をもらっておられて、奥さんの方がですね、まあ、基礎年金だけというケースもよくある話なんですけれども、そういう場合にはですね、その奥さんの後期高齢者医療保険料はですね、まあ、何も言わないとですね、まあ、ご本人の年金から引き落としされたりするんですが、これは市役所へ出向いてもらってご主人の口座の方から振り返ってもらうようにすればですね、逆にご主人の方で控除することができるというようなこともありますので、これはもしされてない方がいらっしゃったらですね、ぜひとも考えていただければいいのかなというふうに思います。それからですね、もう一つ家父控除というものをですね、ご存知、皆さんご存知でしょうか。まあ、これはですね、字が2つありまして、まあ、男性の家父と女性の家父と2つございます。まあ、これはですね、どういうことかというと、これも確定申告の手引きからちょっと抜粋してお話をしたいと思います。例えば女性の家父の場合ですと、まあ、夫と死別離婚した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で扶養親族や平成25年分の、総所得金額が38万円以下の生計を一にする効果ある方、またですね、今の一番申し上げたことに該当する方で扶養親族である子がありかつ25年分の合計所得金額が500万円以下である方、3番夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で平成25年分の合計所得金額が500万円以下である方というふうに書いてるんですね。でもう一つ、男性の家父というのもありますので、ちょっとご紹介だけさせていただきます。妻と死別離婚した後再婚していない方や妻が生死不明などの方で平成25年分の合計所得金額が500万円以下でありかつ総所得金額等が38万円以下の生計を一致にする子のある方というのが対象となりまして、これは各条件によってですね、まあ、扶養控除とは別にですね、その控除額が27万円もしくは35万円ということで控除がつくんですね。で、なんでこんなことを言うかと言いますと、私も毎年たくさんの方の確定申告のご依頼いただいてましてですね、まあ、この時期はもうせっせっこう一生懸命確定申告の書類を作らせてもらってるんですけれども、 このカフ控除がですね意外に抜けているというのが結構多くあるんですね。まあ、どういうことかなと言いますとですね、これはですねその昔と言いましても、まあ、約10年ほど前ですね、まあ、平成16年ぐらいまではですね老年者控除という制度がこの確定申告の計算上ございまして、まあ、これはですね65歳以上の方で、年間の所得が1000万円以下の方であればですね控除が50万円ついていたという時代があるんですね。まあ、これがですね、もう今はもちろん廃止にはなってるんですけれども、でこの老年者控除というのがあった時代にはですねカフに該当する方があってもですねカフ控除は使えないというふうになってたんですね。ところがですねこの老年者控除というのが、なくなったということによってカフに該当する方はですねカフ控除が使えるようになってるんですね。制度上元からそうなんですが、まあ、いわゆる老年者が亡くなった分カフ控除を使えない方が復活、ね、控除額が復活したということにはなるんですけれども、まあ、こちらがですね、抜けているというようなケースが意外とありましてですね、まあ、こういうのはですねもし、はい、入れれるのに入れていなかったという方についてはですね今のところ制度上5年以内であればですね公正の請求といいまして払いすぎた税金を返してもらうという制度もございますのでですね一度該当するような方はですね昔の確定申告書を引っ張り出してもらってどうなってるかなということで確認いただいてもし該当する方があればですね訂正の請求をですね一度ご検討されたらいいのかなというふうに思います。たくさんですねメッセージの方を頂戴しております。さくらさん、確定申告の時期でお忙しいようですが個人の人でも相談していいんでしょうか。もちろん結構です。税務署だけで聞いただけでわかるんでしょうかと聞かれたことは多分答えてくれると思いますけどもその先の話になりますとですね我々のような税理士に聞いていただければですねよりいい情報が得られるんじゃないかなというふうに思います。ラジオネームバッキーさん、季節柄確定申告という文字を目にすることが多くなりました。私は事務所内で仕事をしておりますのでなかなか行きづらいです。ネットで申請できるんでしょうか。今はネットでも申告の方を受け付けております。まあさん、秘密のあっこちゃんさん、メールありがとうございます。小田和正さんの素敵な曲に癒されました。確定申告のお話ためになります。ありがとうございます。東大寺には弁護士の先生がいらっしゃるんですって初耳のことで大変驚きました。私は学生で国民年金のことは他人事でないので非常に参考になりました。ありがとうございます。本当にたくさんのメッセージありがとうございます。本日、弁護士の大西さんにも来ていただきまして本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございました。まあ、お寺には顧問弁護士って実はいるんですよねみたいなそういう話、ね、
びっくりしました。私も初耳です、
ね、あ、そうでしたか。
あっという間に、30分という時間が、過ぎてまいります。では私はまた来月お会いしたいと思います。それでは皆様さようなら。
さようなら。